釣り文化ラジオというか大阪からお伝えをしたいと思いますけど、今日はですね、5月に、まあ、水中清掃ということで、たるいで、午前中清掃作業があったということで、まあ、それのその内容とかどんなものがたるいで出てきたのかなということをちょっと辻さんの方からまずお話をしていただければと思いますので、辻さん、
はい、
されて、
はい、
よろしくお願いします。
あの令和初めての、 あの授業に協力してきたんですが、5月11日の土曜日、大阪府あの泉南の垂井漁港、これで、日本釣り振興会大阪支部の主催で、我々インストラクターとあのボランティアで水中清掃のためにあの、潜れる方をね、
はいはい、ダイバーですね、
ダイバーの方をお願いし、ダイバーの方約10名ほどで、ジョフィー大阪からは、物部さん、田住さん、はい、私、辻と3名で、協力してきました。で、港自身は、船舶を係留させる側と、ここはあの釣り堀があの併設されてまして、防波堤で区切った手前側が、陸側が釣り堀がありまして、で沖側に、漁船などが係留する、漁港となっていた場所なんですが、水温がだいたい17度から18度、水深は3メートルから深いところで7メートルですね。で透明度はね、沖の方は分からなかったんですが、手前の3メーターぐらいのところでほぼぼんやり底が見える程度ですので、多分 2.5 メートルから3メートル程度の透明度はあったかと思います。ただあのダイバーさんが潜られたらものすごいヘルドロが巻き上がって、ゴミも探しにくいというような、これは毎年あの経験、ダイバーさんも経験されてると思うんですけど、もうそこはもうヘドロだらけいう感じですね。あとは今回は比較的釣り道具のゴミ、釣り具のゴミ、釣り人のゴミというのは比較的少ない方で、詳細大体あの大まかに言いましたら、釣り具のではバッカン、餌ケース、サビキカゴ、これが数個ずつ、仕掛け袋も数枚、あと漁港には似つかわしくないもの、バイク1台で仕掛け網かご、これ多分漁師さんのやと思うんですけど、あとゴムホース、椅子、ドラム缶、プラスチックのパイプ、これはもう8本ぐらいありましてね、タイヤが6本ぐらい、タイヤはあの小型の乗用車程度のやつが、3つか4つ、それと多分4トン車程度のトラック、もうかなり重いのが2本、それからバッテリーが1個、これはあの大型トラックやあの漁船なんかに使うような大きいバッテリー、かなり大きいバッテリーが1個、あとはあのゴルフボールが3個、携帯ラジオが1台、これは鉄の棒が2本、ロープが7本、ビニールシート2枚、ゴルフクラブが1本、アンテナ1本、蛍光灯1本、雨どいが1本、エアポンプが2個、トングが1つ、だいたいこのぐらいで、細かいものはまだ他にもあの細かいビニール袋とか、はあったんですけれど、それでこの中であの特筆すべきは、バイク1台。これはナンバープレートもついたままで、これは警察の方に届けを出すというふうにはおっしゃってました。多分盗難車が捨てられたんではなかろうかというような話です。
で合計でいうと大体まあ350キロですか。
約ですけどね。一応あの個々にあの種類別にあの目方を測ってるんで、おおよそ。これより大きく少ないということはまずないです。まだあの細かいもんで測りにくいもん、測れないもんもありますんでね、重量的にはだいたいあのトータルで350キロぐらい、大雑把ですけどもね、 キッチン、
こう見ますとね、釣り道具っていうのはそんなに
今回少なかったんです。
いいですね、普通竿とかね。
ただね、場所的なもんで、アマチュアの釣り、釣り人が入りにくいとか、そういう関係もあるんかなと思ったりしてね。
あと、恐竜の関係とかちょっとあるのかもしれませんけど。
もっと南の方の漁港行った時は、エギであるとかね。
でしょうね。
ルアーであるとか、ね、結構、いろんな、水中に入るような釣り道具。まあ、サウエとかもあるんですけど、ほとんどが、釣ってて水面下にあるような仕掛けであるとか道具類いうのは結構多いんですけど、今回はそれは比較的少なかったというのがまず印象ですね。
はい、樽の、まあ、場所的な問題もあるのかもしれませんけど。
そうですね。そこ、ね、海上釣り堀も隣接されてるということで人が入りにくいというか、アマチュアの釣り人が、入っていきにくいとかで、漁協の方も、そういうこともあるので、周りの見回りとかもされてるかもわかりませんけど
ね。バイクとかタイヤとかね。
そうなんです。
故意的にこれはもう捨てないとゴミとしても
、ね、私大きいタイヤを運ばしてもらったんですけど、3、4日腕が痛くって、水中にあるときは軽いんですけど ね、まあ、上げたら重たいです。
故意的になんか捨てないと絶対ここにありえないだろうなっていうような
。もういっぱいありますよ、ね、ゴルフクラブであるとか、ゴルフボールはひょっとしたら海に向けて打ったんかいな。
まあそうでしょうけど、だからゴミとかね、そういうのもちょっとまあ、海に行けばあるんですけど、室井さんと石川さんも何かそんなゴミみたいな、ゴミというかみたいなってあれですけど、何かそういうご経験とかありますか。
うん、ね、あとポリ袋のああいうやつね、で時々ゴミをね海で投棄する人がいるからね、
袋に入れて、それをもっと掘ってまうパターンよくありますね。
あと、まあ、海なんかを飛ばすとね、風で飛ばされたりとか、
そう、特に風でね
ありますけどね。
最近経験してないんですけど、淀川 の河川であるとか、石川 の、河原掃除に行った時、過去にはよくあったんですけど、だいぶ年数経って釣り糸がね、もう土に埋まってると、埋まってるやつがまた掘り返されて出てきて、そこへ足を引っ掛けてこけかけたというのがあるんです、で引っ張っても引っ張っても出てこないんですよ。切れるばっかりでね。
釣り糸ってそうですね、500年ぐらい分解するのにはかかるというの
が、もういや、ふにゃふにゃで長くプチプチ切れてくれるとまだマシなんですけども、これがまたやけに強いんですよ。
そうですね、
で足引っ掛けたらもうそのままこけるいうパターンがよくありますんで、それはまあまあ最近このコンクリートの護岸あたりを清掃の協力したりしてますんで、そういうのはないんですけども、ね、だから土のところではちょっとそういうのも含めて気をつけた方がいいと思います。
あとは私なんかゴミで見るとね、よくねタバコの灰を捨てる人がいます。フィルター、これはまあこういう紙では出てきませんけれども、あれもかなり分解するのにはね時間がかかると思うんで、まあマナーとしてね、やっぱりそういうフィルターなんかも捨てない、やっぱゴミの箱をタバコの灰皿を持っていくっていう形はしていただきたいなという、個人的には思うんですけど、なんか室井さん特にそういうゴミのご経験とかはあります
か。うん、ゴミね、やっぱり人が集まるところはねゴミが多くなって、で結局人気釣り場って言われてるところが立ち入り禁止になったりとかね、はい、悲しいことになることも多いですしね、はい、結構今釣り具店さんが率先してなんかゴミ拾いとかしたはることもあるみたいなんですけれども、はい、やっぱりゴミ出さないっていうのがね基本姿勢なのかなと思いますし、釣りに限らずね、よく車で走ってると中央分離帯にいっぱい缶捨ててあるでしょ、
ね、
もう結局ね、もうなんか人の質なんかなと思いますしね、
フェンスに突き刺さってたりしますね。
そうなんですよ、ほんで一つゴミがあると絶対そこに集まるんですよ ね、 なんとなくみんな捨てちゃうんでしょうけどね、なんかその辺は自分の目の前からね ゴミがなくなったらいいやみたいな考え方じゃなくてね、処理するっていうのはきちんとしてほしいなと思いますけどね。
そうですね、まあ、ゴミね、問題絶対これから、まあ、レジ袋もそうですし、最近ですとソロなんかのね、ちょっとそのプラスチックの、成分解プラスチックの問題も出てきてますので、まあまあ、最低限釣り人としてはゴミを出さない、残すのは足跡だけという形で、ぜひ釣りを楽しんでいただければなと思うんですが、今日はありがとうございました。